B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。オフィス、会社にですね、ポットがあるんですけど、電気ポット、普通のポットですね。でも古いんですよ。で、まあもうちょっと替え時でもあるんですけど、まあどんだけ使えるか試してみてるわけではないですが、ずっと使ってますと。それでですね、ちょっと私といいますか、そうか、はい、ちょっとですね、すぐに湧くティファールさんのような安い電気ケトルを持ってましてですね、それをちょっと会社に持ってきて、今までドリップ、コーヒードリップをですね、私してるんですが、最近は、ちょっとですね、今までのそのずっと長く使っているポットだと温度がちょっと低くて、どうしようかな、これケトル買うかなと思ってたんですけど、自分のを持ってきましたと。そしたらやっぱり快適で、やっぱりポットは朝入れると数、まあ、10分ぐらいですかね、やっぱり沸くのに時間がかかるのが 1,2 分でやっぱりもうすぐに、電気ケトルはですね、ティファールには負けるみたいですけど、すぐ沸くのですごく快適に使えてますと。で、それを導入したらですね、やっぱりちょっとコーヒーを入れるメンバー、その他のメンバーの方もすごい快適だっていうことをですね、言ってくれてまして、何でしょうね、もう些細なことなんでしょうけど、そういう、ちょっとした時短ってやっぱ結構大事だよなと思うし、あとそのコーヒーの細いですね、注ぎ口になっているコーヒー用のケトルなんですよね。なんでそれがまた注ぎやすいわけですよ。ただのアスクルで買っているコーヒードリップ、私はまあ引いてるんですけど、コーヒードリップ飲むにしても、そのケトルで1分2分でお湯を沸かして入れるという、それだけでもですね、ちょっとプチ今までよりもなんか幸せ感が出てくるので、こういうのやっぱ大事だなと思って、なんか身の回りのちょっとした工夫改善で、わずかな費用であればやった方がいいな、特に仕事場なんかはですね、と思いましたとさ。はい、以上です。はい、では、本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。本日これ収録しているのが2024年の1月10日なんですが、先ほど、セミナーの方を行いましてですね、ありがとうございました、ご参加いただいた方々。その中でちょっと価値について話してるんですね。バリュープロポジションの流れから、B2B エレメンツオブバリューの話などをさせていただきましたと。で、このやっぱ価値っていうのは奥深すぎてですね、もう泥沼にはまるレベル感だと思うんですけど、この価値っていうものについてですね、改めて、はい、今ウィキを見ていて、ウィキペディア、なかなか興味深いことが書いてあったので、今日はそれをちょっと紹介したいなと思います。はい、日本語のウィキペディアですね、価値ウィキとか調べればですね、出てくると思います。はい。で、まず一つ目、価値っていうものがですね、マーケティングの価値っていうのと普通の価値っていうのがあるんですけれども、価値っていうもののですね、歴史的な変遷があったらしいですね。なるほど、これはこれで面白いなと思いました。古代ギリシャの人々の間ではですね、価値という具体的にどのような性質を価値としてきたかというと、美、美しさと善、良し、良いことですね、善悪の善、美しいと善なるものが、まあ卓越性を示す言葉であり価値だったと。で、ヨーロッパの中世の哲学では、誠、 と今の言いました善と美、美しさですねが良いものとされるような、伝統が生まれていったと、一方その中国では仁、あの人弁に、漢数字の二ですね、カタカナの二みたいな人弁に二と書いてあの仁と、読むと思うんですけど、そういう性質が良いとされて価値として認められてきたと、これらなどなどがですね、その後も資本主義だなんだとかヨーロッパがなんだとかっていうふうにですね、書かれているんですけども、つまりですね、価値っていうのはその集団によって捉える価値というものが形成されるように書かれてるんですね。なるほど、これは面白い、これはこれで面白いなと。つまり、個人一人がいたからといってですね、価値というようなものを感じるかということなのかなと思って、その自分が感じる価値というものを、周辺の別の人も同じくですね、価値が高いものとして捉えるなどがですね必要な、つまり比較の要素も結構出てくるのかなというふうに感じた次第です。はい、ですね。で、あとはあのプラスアルファでですね、あ、そうですね、どのような性質が良いのか価値なのかという判断は時代ごと地域ごと人間集団ごとに異なっていますよと。で、学問の各領域でも扱う価値が異なりますと。学問ごとに価値というものがありますというようなことが書いてあって、その後にマーケティングにおける価値というのがありますと。はい、で、マーケティングの価値というのは、マーケティングにおける価値というのは、顧客知覚価値、カスタマーパーシーブバリュー CPV として言われますと。で、あくまでお客様、見込み顧客の主観に生じる、心の中で生じる評価であり、顧客が主観的に知覚する、主観なんですってね、B2B は客観だとかって言いますけど、主観的に知覚する、客観性が高いとかですね、 B2B は、はい、すみません、顧客が主観的に知覚する効用と費用の差である。効用っていうのは、まあ、ベネフィット的な、メリット的な効用ですねと、費用、お金の差でありますということらしいです。で、経済学の中の価値の概念というのはまたちょっと違うという話がありまして、経済学の価値というのは効用価値説、まあ、あの経済学ではいろんなこの価値のアプローチがいろいろあったということなんですけどね、はい、効用価値、先ほどのその効果効用の効用の価値というものがあると、人間の欲求に価値の根源を求めるような、説ですね。これは欲求は主観であると。これはまあマーケティングのお話に近いのかなと思いますね。で、もう一つは労働価値説、その人間の労働が価値を生むんだと、その労働が商品の価値を決めるんだということを言った方々もいらっしゃいましたと。で、価値のパラドックスっていうようなことを書いてあってですね、例えば水は有用なんだけど通常は安価である、一方宝石はさほど有用とは言えないが非常に高価である。これは価値のパラドックスだということなんですね。これを説明することが初期の経済学では非常に難しかったと。水は使用価値は高いが交換価値は低い、つまり交換価値という考えが出てきた。使用価値と交換価値とかですね、まあそんな話がいろいろされてます。希少性と限界価値とかですね、労働価値とか、だからそんなことが言われていて、つまり価値というのは様々な視点、軸によってで、人がおそらく感じる、例えばみんなが欲しがる欲求があれば、その一つのものしかないのであれば、価値が高まるでしょうね。お金を払うという費用 の代わりに、そのものの希少性が、価値を高めてくれるっていうことかもしれませんし、なんかそんなことが、先ほどの宝石などの話からも考えられるのかなと思いました。はい。でもう一つ、あの価値というですねページが別途ウィキペディアの中でありまして、価値括弧マーケティングというページがあります。これ、英語じゃなくて日本語で書かれているので、これも同じようにページが存在してますので検索してみてください。で、マーケティングにおける価値は顧客が知覚する効用と費用の差であるというふうに言ってまして、顧客にとっての価値であることを、顧客価値カスタマーバリューというと、顧客が主観的に知覚することを強調して言うと顧客知覚価値というというふうに、冒頭に書いてありますね。で先ほどのように主観価値、というものがあって、主観効用と主観費用、常に主観ですよと、お客様の主観的な客観性じゃなくて主観、自分たちの視点で言った時に、効用と費用の差を価値として感じるということが書いて、あります。はい。でそうですね、機能的価値、金銭的価値、社会的価値、心理的価値、こんな4つの要素が価値の分類の一例としては、あるよというふうに書いてありますね。はい。うん。そうですね。なんかあのこのあたりは、一つその価値というのが、価値をこの細かくですね、価値とは何かというのを考えようとしたときに、あくまで客観性が低く主観であるっていうものが、ことがですね、複雑というか分かりにくいというか、明確にさせない一つの要素なんだと思うんですけども、じゃあ B2B のこの価値という、B2B の組織が価値を取得する、という場合には、やっぱりこの機能的価値と金銭的価値、機能がこういう機能がある、お金が云々ではなくて、この機能が確かにいいなと、これは先ほどの労働的な、経済学でいうところの労働価値にもちょっと比較されるのかなと思って、機能的価値、これを使うことによって、1時間かかってるのが15分でできるようになったら、自分の時間を有効に使えるわけで、それは価値があるよねっていう考えだったりもしますよね。あと金銭的価値、これが、あったり、社会的価値、心理的価値、心理的価値っていうのが、一般的なその価値の捉え方、経済学的な捉え方、とは一線を画すんですかね、そういったあの捉え方をマーケティングの観点で言うと非常に強く、ありますよと言っていて、じゃあ B2B のマーケティングはということで言っても、私の中ではやっぱりこの心理的価値というのは非常に大きくあるなと、あの心理的な要素というのが非常に大きく影響するなというのは感じますね。それは例えば、営業をやっていても、この営業のこの人と私が相性が悪いっていうことで、それは心理ですよね。論理的にお話をしたり、営業マンとして比較的優秀な人だったとしても相性が悪いと受注しないとか提案を受け入れないっていうことは全然往々にしてあると思いますし、そうですね、相手の自分と年齢が違うとかジェネレーションギャップみたいなこともあるんでしょうし、はい、例えばそういうその人、営業マンもあれば、例えばこの企業とかですね、この企業のからはちょっと印象が悪いとかですね、はい、実際のところとそういう心理的に感じる要素というのはやっぱり、違うものっていうのはやっぱり多いですよね、はい、なんでこれらの金銭的価値、機能的価値、社会的価値、心理的価値、B2B のエレメンツオブバリューでも言われてるような、さらに言ったら、そうですね、さまざまな4つ、40の価値があると言われていますけど、それらをやっぱり、抑えつつ、 僕らの価値っていうのはここに当てはめると何と言えるんだろうかなということを集めていってですね、整理をして、お客さんとの対話の中で引き出しを持って会話ができるとですね、やはりお客さんは、あ、この人たちは自分たちが求めるものを持っているというふうに感じていただける。それはなんか騙してるわけではなくて、相手に適切なコミュニケーションを通じて適切に伝える伝達をする、情報を受け取ってこちらから伝達をするということをしてあげることによって、価値を感じていただける、それはとても有効な、まあ、正直スキルとかテクニックになってくるんじゃないかなと思うので、つまり再現性を持てると思うんですね。なのでこの、まあ、バリュープロポジションだったりマーケティング上のバリューというものをどう捉えて、どのように市場もしくは顧客単体、その現場の担当者などにお伝えしていくかというのは、やはりこの、まあ、事前に含めてですね、なんか営業マンの担当に任せるのではなくて、会社として取り組むべき大きなカテゴリーなのかなというふうにちょっと考えました。はい、そんな話です。今日は価値という話でございました。ちょっともしかしたら何回か価値について話すかもしれないですし、セミナーでちょっとあまり深く話さなかったんですけど、やっぱり改めてバリュープロポジションの、まあ、バリュープロポジションデザイン、バリュープロポジションキャンバスを改めてちょっと勉強したいなとも思ったので、何度かもしかしたら、まあ、この数ヶ月の間には価値についてもう少しお話ししていくんじゃないかなというふうにもちょっと思ってます。はい、今日は以上になります。では、はい、以上でございました。 B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思います。ではでは。